Seba. We're in the book of Daniel.
Daniel 書を学んでいきたいと思います。
And where we're going to be. Did everybody find it back there?
旧約聖書のダニエル書というところを探してください。
I guess your page numbers would be different. Okay. Let me just pray again as I begin.
お願いします。
Dear Lord, I realize that this, the Word of God is a treasure.
主よ、本当にあなたの御言葉は私たちにとって宝であることを知ります。
And as I look at this book of Daniel, I realize I'm really in awe of just how valuable it is.
このダニエル書を読んでいても本当にどれだけここに大きな価値があるかということに気づかされます。
And Lord, I do feel inadequate to teach, but I know that you want to reveal yourself to us through this.
主よ、あなたがこの書を通して本当に私たちに示したいことがあるということを知っています。
So be our teacher today, Lord.
ですから主よ、あなたが私たちの教師となってください。
We commit this time to you in Jesus' name.
この時間を主にお捧げします。
Amen. Daniel chapter 1. You know, this book of Daniel is really great.
このダニエル書というのは本当に素晴らしい書物です。
I'm excited about it. I mean, it's a very important book of the Bible.
ここは本当に聖書の中でも非常に大切な書物だと思います。
First of all, you can look at Daniel the man. I mean, just looking at Daniel's life is incredibly encouraging.
はじめにまずこのダニエルという人物を見ていくと、もう本当に励まされると思います。
We see an example of a godly man under pressure. And I don't know, do any of you feel pressure?
多くのプレッシャーの中でこのダニエルという人は神を敬う生活を続けていきました。
And we can learn from just his example. His life is something we can learn from.
そして彼のその生き様を通して私たちは本当に良いお手本を見ることができます。
But also it's a book of prophecy. And I would say perhaps the greatest book of prophecy in the Bible.
そしてまたこの書物は預言書でもありますけれども、私はおそらくこの聖書の中の預言書の中でも一番素晴らしいものじゃないかと思っています。
Because in it we see prophecies that were fulfilled in such detail. It truly amazes you if you open up your heart to it.
なぜならば、本当にこの心を開いてこの予言を読んでいきますと、非常に詳細にこの予言されていたことが確実に成就していったということをはっきりと見ることができます。
And it also contains prophecy yet to be fulfilled.
そしてまた、まだ成就していない予言もここに含まれています。
Okay. Here's just a little interesting fact. In 322 BC, the Jewish historian Josephus recorded, talked about Daniel.
紀元前322年に、ユダヤ人で歴史家であるヨセフスという人物がおりましたが、彼が、ダニエルについて歴史の本を書いています。
And Josephus records,Now, Daniel, this book starts out 300 years before then. But Josephus talked. Now, Josephus is not a Christian. He's a historian.
ヨセフスという人はクリスチャンではなくて、この方は歴史家です。
And he recorded how Alexander the Great, the Greek, when he was going across conquering city after city,
そしてこのヨセフスは、その歴史の書物の中でこのように書いています。ギリシャのアレキサンダー大王が、こう次から次へと国を征服していきました。
And he came to Jerusalem in order to wipe it out.
そして、この大王がエルサレムに来て、そこで、そこを乗っ取ろうとします。
But the priests came out to meet him and they brought along the scrolls, the book of Daniel.
そこにそこのイスラエルの祭司たちが アレキサンダー大王のところにやってきて、このダニエル書を見せます。
And they showed him the book of Daniel, and they showed Alexander the Great where he was prophesied in that book.
そして、このダニエル書を見せて、この中にアレキサンダー大王についての予言が書いてあるというところを見せます。
And I'm going to quote directly from Josephus. It's a little awkward English, but Mika will handle the Japanese.
ちょっとそのヨセフスが書いた文章をそのまま引用してみたいと思います。
It says that Daniel declared, Josephus said that one of the Greeks, they came out and showed Alexander the Great, that one of the Greeks should destroy the empire of the Persians. Alexander the Great supposed that himself was the person intended, and he was then glad. He dismissed the multitude for the present. And I'll translate that into normal English. They showed him, they came out and showed him, this is you. And he took a look at it, and he didn't destroy the city.
このヨセフスという人が、書いた歴史書の中の一部にはこのようなことが記載されていました。ある時、そのギリシャが、まあ、ペルシャ帝国を、滅ぼします。そして、そのアレキサンダー大王自身が、この書物に予言されている通り、そのペルシャ帝国を滅ぼす人物だというふうに、予言されていることを、理解します。そして、彼はそれに対して喜んで、当分の間その群衆、イスラエルの群衆をイスラエルの群衆を攻め滅ぼすことをしなかったということがそのヨセフスによって書かれています。
Alexander the Great saw himself prophesied in the book of Daniel that was written 200 years earlier, and he spared Jerusalem.
200年前に書かれたこのダニエル書を見て、アレキサンダー大王という人は、その自分のことが予言されているのを見て、そしてイスラエルの民を見逃してあげたわけです。
Now that, I think that's pretty cool. Kind of neat. すごいでしょう。
すごいですね。
Okay. The accuracy of Daniel's prophecies really gives fits to people who don't believe in the Bible.
でこの、ダニエルのこの詳細な予言というものは、聖書を信じたくない人々にとってはちょっと厄介な。
Because either Daniel had to be a true prophet of God, or he was a very lucky guesser.
なぜならば、まあこのダニエルという人は本物の予言者か、もしくはただ非常に幸運な予想屋だったというどっちかになってしまうから。
And there are those that say, well, Daniel couldn't have read this book or written this book because how would he have known these details in advance? It must have been written by somebody many years later.
そしてある人たちは、こんなことが書けるわけないじゃないか。どうやってダニエルがそういう先のことを予想することができるんだ。絶対後から起こったことを、後から事件が起こった後から誰かが書いたに決まっているという人たちがいます。
But one thing, like I mentioned, the incident with, Alexander the Great is that's secular history. It's written, it's already, it was written, that incident with Alexander the Great happened before the major heresy where somebody declared that this is not in when I...okay, we'll move on. Yeah. I didn't write this ahead of time. Anyway, there are a lot of details, but in the 4th century, someone came up with this heresy. It said Daniel couldn't have been written. And they said it was written in 400 AD. Well, how would this... Josephus had recorded it, you know, long before that. Okay.And let me move on, because I'm not gonna. Okay, here's the main thing. Jesus believed in Daniel the prophet.
すいません、ちょっと先ほどのところが長くてはわからなくなってしまったんですが、イエス様がダニエルのことを、ダニエル自身を預言者というふうに、 読んでいます。
See, in Matthew 24:15, Jesus said, "Therefore, when you see the abomination of desolation, and here it is, spoken of by the prophet Daniel."
マタイの24章の15節のところにこのように書いてあります。イエス様が、まあ、話しているところですが、それゆえ預言者ダニエルによって語られたというふうに、預言者ダニエルというふうに言っています。
So there you go. Jesus ascribed authorship to Daniel. He validated Daniel as a prophet.
ですからここでわかるようにイエス様ご自身がこのダニエル書は、預言者ダニエルによって書かれたものだというふうに。
And at least for me, when Jesus says it, end of discussion.
まあ少なくとも私にとっては、イエス様ご自身がそう言ったのならば、もうそれ以上議論の余地はないと思っています。
Okay, let's start in verse 1. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it.
ダニエル書の1章1節をお読みします。ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。
Now this would put the date at 604 BC.
これは紀元前604年の話です。
Jehoiakim was a very evil king.
エホヤキムという人は非常に悪い王様です。
Now remember, Jehoiakim is down in Judah.In Israel.
エホヤキムという人は、まあ、イスラエルの、あの、ユダの王様だったんです。
And, he was more or less a vassal of Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar put him on the throne to handle it, but he was pretty much above him.
で、まあ、彼は、あの、王ではありましたけれども、このネブカドネネザルの下に支配下にあったんです。
Now in 2 Kings 24, 1 and 2, it talks about howIsrael had disobeyed God, and it had reached the point where God it brought down God's punishment.
第二列王記の24章のところに、書いてありますけれども、イスラエルがどれだけ神様に対して、反抗していたか、従わなかったか、そしてそのことによって最後にとうとう神様は今度はイスラエルの民を裁く時が来たということがあります。
Actually using Babylon, an evil kingdom, as his instrument.
ですから神様はこのバビロンという国を、まあ、あの悪い国ではありましたけれども、それを、まあ、神様のその裁きの目的として手段として用いられました。
So it says in verse 2, and the Lord gave. I emphasize that the Lord is behind this. The Lord gave Jehoiakim.King of Judah into his hand, Nebuchadnezzar's hand, with some of the articles of the house of God, and he carried them into the land of Shinar to the house of his God, and he brought the articles into the treasure house of his God.
2節をお読みします。主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、この彼というのはネブカデネザルですけれども、彼はそれをシノアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に収めた。
And so notice this, ultimately it was God's doing.
ですから、気づいていただきたいんですが、すべてこれは主がなされたことだというふうに書かれています。
And it amazes me that he even allowed articles from the temple, his temple, to be taken into to the temple of an idol.
で神様ご自身がその神の宮にあった細部さえもあのこのネブカダネザルの彼らの異教の神々の宮に、持ち去られることを許されたのです。
We'll see later on though anyway, we'll wait till we get there. Babylon's conquering of Israel was a physical result of a spiritual problem that the nation had.
このバビロンのイスラエル信仰というのは、この彼らの、まあ、イスラエルの民たちの霊的な問題の結果起こった、まあ、物理的な結果だったわけです。
Their relationship with God had gone bad.
彼らの神様との関係というのが非常に悪くなっていきました。
And several times God had sent prophets to them to warn them, Hey, you're worshiping idols, come back to me.
神様は何度もこのイスラエルのために警告を与えられて、お前たちは偶像の神を拝んでいる、私のところに帰りなさいと何度も警告を与えられました
。
でも彼らは聞かなかったんです。
And this is a result of that rebellion.
で、まあ、その結果こういったイスラエル信仰ということが起こってしまいます。
You know, there's something we can learn on the personal level from this too.
ここから私たちは個人的に自分たちにとっても学べることがあると思います。
And that is that the strength of our lives, the real strength, the security that we're standing on is, involves what's happening inside of us, inside our hearts.
それは私たちの心の中で起こっていることという起こっていることが、その私たちにとっての本当に力となり、そしてまた、励まし力となるということですね。
We make a mistake if we start to judge our security by external things.
私たちは、まあ、確かに間違いを犯すことがあります。外側のに起こることによって判断してしまうということがよくあります。
Well, first on the list, I'll say money. You know, we kind of tend to judge how well off we're doing by how much money we've got.
例えばお金ですね。どれだけ自分が稼いでいるかとか、どれだけ銀行に貯金があるかということを頼ってしまいます。
Education, problems or lack of problems.
今教育で、それが教育であったり、また、問題があるかないか、そういったことに判断を。
Whatever, but what's happening outside of us really doesn't give us an indication of how strong our life is, what the foundation of our life is like.
でも、まあ、どんなことが周りに起こっていようとも、それは私たちが何にこう基礎を置いているかという、どこに強く立っているかということにはあまり影響はないはずなんです。
Remember, Jesus commanded in Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and his righteousness, and then he goes on to talk all these other things, the things that normally take up most of our worry and brain power. God will take care of those, he says.
マタイの6章の33節でも、神の国とその義をまず第一に求めるようにとおっしゃっています。それによって、それをまず第一に求めることによって、それらのその他の、まあ、普段私たちの生活の中で必要なこととか、自分たちが心配するようなことというのは、すべて神様が心配してくださるというふうに書かれています。
Okay, now we're going to read verses 3 through 7, but I'm going to ask Mika to read it in Japanese. So English speakers, can you please follow along 3 through 7?
続けて3節から7節を日本語でお読みします。王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。王は王の食べるごちそうと王の飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした。彼らのうちには、ユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤがいた。宦官の長は彼らに他の名をつけ、ダニエルにはベルテシャザル、ハナヌヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名をつけた。
Now, 100 years earlier, King Hezekiah, down in Judah, the king of Israel, Judah, Isaiah prophesied to him, and he said that his descendants would serve as eunuchs in the palace of the king of Babylon. This was 100 years earlier.
まあ、この時から100年前、イスラエルのヘゼキヤという人が、イスラエルの王様であった時代に、イザヤという預言者が、あなたたちの子孫が、バビロンという国で宦官として使えるようになるという、そういった予言をしていました。
2 Kings 20, I'm going to read it 16 through 18. 2 Kings 20, 16.
列王記の第二列王記の20章のところをちょっとお読みします。
Then Isaiah said to Hezekiah, Hear the word of the Lord. Behold, the days are coming when all that is in your house And what your fathers have accumulated until this day shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, says the Lord. And they shall take away some of your sons who will descend from you, whom you will beget. And they will be eunuchs in the palace of the king of Babylon.
第二列王記の20章16節から18節までをお読みします。するとイザヤはヒゼキヤに言った。主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日は来ている。何一つ残されないと主は仰せられます。またあなたの産むあなた自身の息子たちのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろう。
Now, Daniel and his friends were among the best, and they were being groomed for work in the king's court.
このダニエルとまたその友人たちというのは、周りの少年たち、この王の宮に仕える、候補者の中たちの中でも、非常に優れていた者たちです。
They had won a three-year free ride scholarship.
彼らは3年間、本当にただで、奨学金をもらったようなものです。
All of their meals would be provided. Meals fit for a king.
すべての食事は、王の食卓から運ばれる食事がもう、保証されて。
And they were young men. Remember, they're about 14 years old at this time.
彼らは非常に若くてですね、この時、14歳だと言われています。
And they were given new names.
そして彼らはまた新しい名前を与えられました。
Daniel was given the name Belteshazzar, which meant servant of Baal, a Babylonian god.
ダニエルという人はベルテシャザルという名前を与えられましたけれども、このベルテシャザルというのは、ベルという神のに使えるもの。ベルというのはバビロニアの神。
And his three friends were also given names, and each of them they were dedicated to various Babylonian gods.
で、他の三人の友人たちもそれぞれ同じように、バビロニアのいろんな神に使えるそういったものの、名前を付けられていました。
It was like Neb was thinking Nebuchadnezzar that by changing their names, he was going to change their identities.
でこのネブカダナザルはまるで、彼らの名前を変えることで彼ら自身のこう人格をも変えようとしていた。
It's interesting because their Hebrew names all had something to do with a relationship with the true God.
面白いのは彼らのこのヘブル語での本当の名前というのはそれぞれこの真の神様に関わっている名前を持っていた。
For example, Daniel meant judge. God is my judge.
例えばこのダニエルという人 の名ダニエルという名前は神は私の、裁き主もしくは審判者という。
Hananiah in Hebrew meant love, beloved of God.
またハナヌヤという名前は、神に愛されているものという意味があります。
And the Babylonian name meant committed to Aku, the moon god.
でこの、ハナヌヤが与えられたバビロニア の名前はシャデラクという名前は。悪というバビロニアの神に月の神だそうですけれども悪という名前に、従う捧げられるという意味が
And in the same way this world is really tries to change us and conform us into what it thinks we should be.
同じようにこの世というのは私たちを何とかしてこの世に合わせようと私たちの人格をこの世に合わせようというふうに働きかけてきます。
You know, give you a name. Your identity in the world is it's usually have something to do with what you are, what you do for a living.
で、どうやって生きていくかとか何をするかといったものがこの名前に付けられたりします。
But we're told in Romans 12:2 to not be conformed to this world. Don't let it conform you, but be transformed by the renewing of your mind.
けれどもローマ人への手紙の12章の2節にも、このように書かれています。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心の一心によって自分を変えなさいというふうに書かれています。
And we see in Daniel that although he and his friends never forgot their true identity.
でここでもダニエルとそしてまたその友人たちは決して真の自分たちの、アイデンティティを見失うということはありませんでした。
They kept their faith in God even though they were subjected to severe persecution.
彼らは本当に自分の神に対する信仰を守り通して、たとえひどい迫害を受けようとも、その信仰を守り通します。
They honored. Their lives brought honor and praise to God, even in the midst of this situation.
そのような状況の中でさえも彼らは自分の生き様を通して神様に栄光を返していました。
Verse 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself.
8節を読みします。ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと考えの上に願った。
The meat was no doubt offered to an idol.
この肉というのは、おそらく、他の偶像の神に捧げられた後の肉だと思われます。
And eating this sort of meat was forbidden for the Jews.
そしてそのような、捧げられた肉を食べるということは、ユダヤ人にとっては禁じられていたことです。
And he also, the wine too, he said, no, I'm not going to drink it.
そしてまたブドウ酒に対しても私はもうお酒を飲まないというふうに。
Daniel had pressure on him to eat and drink these things.
ダニエルはこれらのものを食べまた飲むようにというそういったプレッシャーをかけられてい
ました。 I mean, just look at the character of Nebuchadnezzar. He's a hothead.
このネブカドネザルという人を見るとも本当に彼は非常に短気な人でした。
And going against his wishes could get you killed.
でもし彼の、願うことに逆らったらばもう本当に殺されてもおかしくないような。
But Daniel feared God more than he feared Nebuchadnezzar.
けれどもダニエルは、真の神を恐れ、ネブカドネザルよりも本当の神様を恐れていました。
You know, do you fear? This is a question, and I pose it to myself too.
ここでちょっと質問したいと思
います。 I think we should all ask ourselves this question.
自分自身にも本当にそれを問い直してみたいと思うんですが、
Do you fear God more than you fear people?
皆さんは人を恐れるよりももっと神を恐れていますか？
more than other people.
他の人々よりも神様を恐れているでしょうか？
Because what I mean by fear of God is not run away from and be afraid, but respect Him.
神を恐れるというのは何も怖くて逃げ出すというのではなくて神を敬うということです。
Because, you know, over and over in the Bible, once I did a study of it, in the fear of God, if you just go through and look at the fear of God, and it, this is not here, I'm ad-libbing.
聖書を見ますとね、何度も何度も神を恐れなさいという言葉がたくさん出てきます。
But the Bible just invites you, it saysGod just wants to bless you. The fear of God leads to great blessings.
で、聖書は本当に皆さんを祝福しようと思って、その神を恐れなさいと。神を恐れるということは、そこにそれが神様の祝福に導くものだということを教えています。
For example, I mean, if when you go to a Bonen Kai or Americans go to Christmas parties,
例えばですね、皆さんもし忘年会とかアメリカでのクリスマスパーティーみたいなところに、
and people start drinking. Do you feel like you've got to drink because everybody else is?
で、人々がお酒を飲み始めると、皆さんも他の人が飲んでるから飲まなきゃいけないんじゃないかという気持ちになるでしょうか。
If you do, that's the fear of man.
もしそうであれば、それは人を恐れていることになると思います。
And I know it's not easy in Japan. In Japan.The custom is for somebody else to pour your glass.
で、日本ではね、それが簡単じゃないということはよくわかります。日本の習慣ではもうすぐに人がどんどんお酒をこうグラスに注いでしまう。
And it takes effort, or it takes willpower, because also in Japan, people do things, tends to do things more in a group.
そしてまたその断るにも力が必要ですね。日本というのは特にこの集団でグループで同じことを行動するということ。
You know, the atmosphere is we are drinking now. for example, I'm using drinking as an example, but it's not the only example.
まあ、お酒を飲むということを今例えに使っていますけれども、あの本当に今こうみんなが飲んでるんだというそういったもう空気が出来上がってしまいます。
But you know what? You don't have to drink.
けれども、あのそこで別に皆さんはあの飲む必要がないんです。
Verse 8, really important, really inspirational. Daniel, it says, purposed in his heart that he would not defile himself.
ここで、あの、8節のところに、あの、まあ、非常に大事だと思いますけれども、ダニエルは心に定めたと、自分の身を汚すまいと心に定めたというふうに書かれています。
The time to decide...Not to sin is before you're in that situation where you're really tempted.
罪を犯さないという決心をするのは、あの、そのもう誘惑に行く前にその決心をする。
I mean, if you just go with the flow and think, well, you know, I'll worry about that when I get there.
あの、まあ、その流れに沿ってですね、あの、従っていってしまって、まあ、そういった時が来た時に考えようというのでは、
It's going to be harder.
そうするともう本当に非常にそこで決心するのが難しくなります。
But purpose in your heart ahead of time, right now. Purpose in your heart, I'm going to honor God.
ですからもっと前に今心に定める必要があります。神様を敬うというそのことを心に決心する必要があります。
Another example, you know, before you start surfing the internet.Especially men, this is a big problem for men. Purpose in your heart. I'm not going to defile myself.
特に例えば、まあ、他の例で言いますと、特にまあ男性にとってはあの誘惑が多いと思いますけれども、インターネットでこうなんかあのネットサーフィンをするときに、まず自分の身を汚さないようにということを心に定める必要があります。
So if something bad pops up, you've already made the decision. It's gone. You know?
ですからもうすでに心に定めていれば、何かこうあのいかがわしい映像とかが出てきた時にもすぐにそれを消すことができます。
I mean, each one of us, we know what our weaknesses are.
であの一人一人皆さん自分の弱い部分というのをご存知だと思います。
And so all I'm saying is, before you find yourself in the most vulnerable position, purpose in your heart, saying, I'm not going to defile myself.
ですからあの皆さんにあのおすすめしたいのがそのもう状況に陥ってしまう前にそういった誘惑に囲まれてしまう前に自分自身で身を汚すまいというふうに心に定めることをあのぜひしてください。
And I'm going to ask Mika to read verses 9 through 14. So English speakers, if you could read that.
続けて9節から14節を日本語でお読みします。神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられた。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物とを定めた王様を恐れている。もし王様があなた方の顔にあなた方と同年配の少年より元気がないのを見たなら、王様はきっと私を罰するだろう。そこでダニエルは宦官の長がダニエル、ハナヌヤ、ミサエル、アザルヤのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王様の食べるごちそうを食べている少年たちの顔色とを見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。
Okay. The chief of the eunuchs, it seems like he really loved Daniel.
この宦官の長という人はあの、まあ、非常にダニエルを愛していたようです、ね、
But he's in a bind because he's afraid, also afraid of Nebuchadnezzar. He's got a great responsibility here.
でもけれどもあの同時に彼はあの、まあ、大きな責任を持っている人でしたので、ネブカデネザルを非常に恐れていました。
But Daniel, you know, comes through with a good suggestion. Hey, why don't you test us? Give us 10 days.
でも、まあ、ダニエルはここであのいい提案をするんですけれども、私たちを試してみてくださいと。
Now Daniel had faith that if they honored God, God would come through.
ダニエルはもし神様に栄光を返すという返すならば、神が私たちをあのケアしてくださるというそういった信仰を持っていました。
Now this isn't a case for being a vegetarian, like you must be a vegetarian. If you are, fine. God bless you.
別に何もここはベジタリアンの人のためのに書かれているわけではありません。皆さんもしベジタリアンだったとしてもそれはそれで結構ですけれども。
But it was God who bring. Remember, it's God. It's amazing. God brings them through this trial.
でもここで気づきたいのは神様が、この試練を通して彼らをこの試練に合わされてそしてここを通して神様ご自身が働かれるということです。
And they actually 10 days later, I mean that seems like a rather short time, they look better.
で、まあ、10日間という短い期間だと思いますけれどもこの10日後には、彼らの方が より元気そうに見えていました。
Verses 15 through 17. Mika, can you read that, please?
15節から17節をお読みします。10日の終わりになると、彼らの顔色は王の食べるごちそうを食べているどの少年よりもよく、体も肥えていた。そこで世話役は彼らの食べるはずだったごちそうと飲むはずだったブドウ酒を取りやめて、彼らに野菜を与えることにした。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルはすべての幻と夢とを解くことができた。
You know, as I read this, I kind of feel sorry for those other wise guys.
私はここを読んでですね、他の賢い少年たちに
Verse 16, it says that their prime rib was taken away and they were given Chinese cabbage, 白菜。
16歳を読みますとですね、この非常にいい高価なお肉を取り上げられてしまって、そして例えば白菜のような野菜を与えられたと。
But in verse 17, we see that God not only helped them pass the test physically, but it says He also gave them superior wisdom.
で、まあ、17節を見ますと、神様はこの肉体的に彼らを助けてあげただけではなくて、霊的にも非常に素晴らしい知恵を与えられたという。
God enabled them.
神様はそれを可能にされました。
You know, in verse here's one of those fear of the Lord verses. Proverbs 1:7 says, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge."
箴言の一章の七節にもこのように書いてあります。主を恐れることは知識の始めである。
And God also gave Daniel.Spiritual gift in order to interpret visions and dreams.
そしてまた神様はダニエルに特別に幻や夢を解く力を与えられました。
Let's read verses 18 through 21. Mika is going to read those.
18節から21節までをお読みします。彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、宦官の長は彼らをネブカデネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、ハナヌヤ、ミサエル、アザルヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになった。王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っているということが分かった。ダニエルはクロス王の元年までそこにいた。
These guys graduated with honors.
まあ、この少年たちは非常な栄誉を持って卒業しました。
Even though they had this terrible experience of being brought to Babylon.
まあ、彼らは非常に悲惨な経験をしてバビロンに捕囚に連れてこられてしまった。
14 years old, they're separated from their families. They're made into eunuchs. They're forced to serve in the king's palace.
そして14歳なのに家族と離されて、そして宦官にされて、そして王宮に仕えさせられることになってしまったわけです。
They had to study in an occult environment. It was not a godly environment.
そして彼らはオカルト的なちょっと魔術的なような、環境の中で学ばされて、もう全然神を敬うようなそういった環境が全くないところで成長させられました。
But...God was still at work in their lives in a very, very powerful way.
けれどもその中で神様は本当に力強く彼らの人生のうちに働かれておられます。
God raised them up.
神様ご自身が彼らを成長させました。
Because He had plans for their lives.
なぜなら神様が彼らの人生にご計画を持っておられたからです。
You know, we never need to worry. What this shows me is we never need to worry about the environment that we find ourselves in.
私たちは決して私たちが置かれている周りの状況を心配する必要はないんです。
I mean, that we can do nothing about. That it's somehow going to keep us from experiencing the blessings of God.
それは決して神様からの祝福を妨げるようなものではないということです。
Maybe your home is not a place where God is honored.
もしかしたら皆さんのご家庭は神様が褒めたたえられている場所ではないかもしれません。
Maybe your workplace is very ungodly. You know, you got guys swearing and cursing and they hate God.
もしかしたら皆さんの職場の環境というのはもう非常に不敬虔な神を全く神と思っていないような場所かもしれません。
It's no problem for God.
けれども神様にとってはそんなことは全然問題ではない。
He will continue his work.
神様は神の働きをそこに続けてなしてくださいます。
He will still bless you and work out his plan for your life.
神様は引き続き皆さんを祝福し、そこで祝福し、そして皆さんの人生を通して働かれます。
But as I read this, there's one thing that's our part.
でも私はここを読んで、一つだけ私たちの方にもやらなければいけないことがあると思いました。
Again, like Daniel in verse 8, we need to make that decision. We need a purpose in our heart that we're going to honor God with our lives, come what be.
8節にあるように、ダニエルが言ったように、私たちも、私たちは神を褒めたたえる、神に栄光をすべて返すんだというふうに心で決める、心に定める必要があります。
It's like, I'm not going to be conformed into the pattern of this world. I'm going to follow God.
私はもうこの世と調子を合わせない。私は神様を褒めたたえるんだ。
And God will, just as He did to Daniel, God will honor you and God will enable you.
そのことによって神様はダニエルになされたように皆さんに栄光を与え、そして全てのことを可能にしてくださいます。
You know, when we read, especially Old Testament stories, we have an advantage. We know how the end is going to come out.
私たちは旧約聖書を読むときにちょっとアドバンテージというか利点があると思います。それは結果がどうなるかということがもう分かっている。
Especially with the famous stories like Daniel. If those of us have been to Sunday school, we've learned them early and we know how it's going to work out.
特にこのダニエルたちに起こった出来事とかも例えば日曜学校でも話をたくさん聞いてますし、どんなことが結果が起こったということはよく分かっています。
But remember, Daniel hadDidn't have these insurances. He went by faith in God.
けれども、ダニエル自身は何の保証もなかったんですけれども、彼は神に対する信仰だけで生き延びていきました。
So here in chapter 1, we see that God, in His sovereignty, raised up Daniel and his friends.
ですからこの一章を見ますと、神様はその主権のもとにおいてダニエルとそしてまたその友人たちを神様ご自身が育ててくださいました。
They were exalted.
彼らはこう高められました。
And as we continue to study these books, we're going to find out this is not the only. There are more trials ahead, and there are more severe trials ahead.
そしてこの書をずっと続けて読んでいきますと、試練はこれだけで終わるわけではなくて、もっともっと深刻な試練が次にやってくるということがわかります。
And we need to remember this. Don't fall into the trap of believing that God is going to prevent any bad things from happening in your life.
どうか神様が皆さんの人生にもう決してこう悪いものや罠をもう与えないといったそういった間違った欺きの声に騙されることがないようにしてください。
But don't be afraid. Take heart. No, God is going to be with you, and He's going to enable you to. He's going to glorify Himself through these things.
そうではなくて、神様は常に皆さんと共におられます。そしてこのような試練を通して、主が全てのことを可能にしてくださり、皆さんの人生のうちで働いて。 栄光を与えてください。
Just as God, we'll see in this book of Daniel, God's purposes are worked out through these trials.
私たちは今ここでダニエルを読んで学んだように、神様の目的というのは私たちの人生を通して働かれることです。
And you can be assured that this, He's the same God that you serve.
そして、その神様というのは、皆さんが今仕えている神様と同じ神様であるということを確信。
And you know what? He loves you as much as he loved Daniel.
そして、神はダニエルを愛していたと同じように、神様は皆さんを愛しておられます。
It's not like the world, you know, where we have our important people, and, you know, the pawns, you kind of don't come close to. I'm sorry. In this world, you know how it is. Important, you kind of rise up the ladder in the hierarchy, and those above get a lot of attention, and those down here don't get that much attention.
この世の中の考え方ではですね、こういろんな階層みたいなものがあって、あの上の方の人たちはあのみんなの注目を集めるし、あのいろいろとアテンションを受けますけれども、下の方の階層の人たちは何の注意も払われないといった、そのような考え方があります。
Kingdom of God is not like that.
けれども、神の御国というものは決してそのようなものではありません。
Okay, I better finish this up. People are starting to leave the room.
人々の目的を変え始めたので、そろそろ終わりにしたいかなと思います。
We have the promise in Hebrews chapter 13. God will never leave us or forsake us.
ヘブル書の13章にもありますように、神様は決して私たちを離れず、私たちを見捨てないという約束があります。
Make that decision to honor and follow God, and you will see him do great things in your life.
神様を褒めたて、そして神に従っていくという、その、心を、あのその決心をしてください。そうすれば神様は皆さんの人生を本当に豊かに祝福してくださいます。
Let's pray.